ただいま4月25日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山と申します。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。どうも。
こんばんは。
こんばんは。
さあ今日はね、元気いっぱいで始まりましたけれども、
はい
はい、
ですね、アクア君は春休みが終わって学校が始まったそうじゃないですか。
はい、始まりました。
はい、
それ以上のことを僕に言い出す予定だったんですね。今回語学が取れなかったので、うん、割と授業数は少ない形になったんですけど、
はい、
やっぱりだから何ですかね、結構真面目な学問を今やってる感じで、
はい、
僕としては少々つまらないですね、
うん、なるほど。
僕は語学が結構好きなので、
はい、
はい、そんな感じです。
なるほどなるほど。か、まあ、学びたいことがまだ授業が取れなかったと。
ちょっとね、取れなかったですね、今回は。
語学をやりたいと。
はい。
言葉を極めていきたいと。語学、外国語とかですか？
そうですね。
ああ。ね。じゃあ、まあ、外国語の朗読とかもね、楽しみに将来的には。まあ、ちょっと、
お兄ちゃんが作れない。
聞いてる方もわからんっていう話になりそうですね。じゃあ、日本語も、まあ、日本語でちゃんと極めていっていただいて。
はい。
ね。やっていってほしいなと思いますね。
はい。はい、
僕はね、4月から、
はい、
フラメンコを始めまして、
はい、
はい、ちょっと今までまさか自分がね、踊りというものをするとは予想もしてなくて、
はい、
まあ、何の流れかやるっていうことになりましてですね、
はい、
まあ、自分からやるとは一応言った形にはなるんですけれども、なんかほんまに自分の意思かみたいな部分もちょっとはありながらもね、まあ、言ったからには自分でやろうと思ってたからにはちゃんとやろうとは思ってるんですけれども、
はい、
改めて全くやろうと思ってなかったことをやってる自分っていうのがちょっと面白いですね、うん、でまあまあ全く手つけてなかったジャンルなんで、
はい、
まあ、そこそこ全く手がつけてないマイナススタートやからこそなんか成長度もちょっとあったりしてですね、まあ、そういうのを感じるのも楽しいなと思っておりますね。
はい、
ヨハンもちょっと私と一緒に、私ほどではないですけれども、ちょっとやってはるじゃないですか。
僕も4月からちょこっとだけフラメンコを始めました、はい、
どうですかやってみて。
足だけならまだついて、ギリギリついていけるかなぐらいの感じ、
うん、
ですけども、うん、上半身が入るともう無理そうですね。
まだそこまでには行けたらないですね。
はい。
まあアクアはね、まあ、踊りは小学校の頃からやってて、まあ、フラメンコ、はい、歴はそんな長くないですけど、我々ちょっと先輩ということで、まあ、ちょっと先生ではあるんですけれども、
まあそもそもセンスだけで割と乗り切ってる感は今のところはありますよね。
自分で言っててくすぐったくない。
なんかそういう不良今されたなと思ったんで乗っとこうかなと。
なるほどね。まあ乗っかっていくのは大事なことですね。
はい。
まあそんな感じでね、このラジオでもちょっと踊りを表現するのはね難しいですけれどもね。
はい。
ステップであったりパルマであったりですね。
はい。
音で伝えられているところはフラメンコでもちょっとね伝えていきたいなという気もある。
ちょっとここに迷惑じゃないかなと思いますので、やめといた方がいいですね。
まあまあ、そんな感じで新しいことを始めましたということで、こんな我々でやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
ここのところは一人語りのようなスタイルが続いていたので、
はい、
久しぶりに複数名の登場人物を出して、
はい
はい、いろんな声のバリエーションを楽しんでもらおうかなと思いました。
なるほど。それに向けてアクアは今精神周知をしているところなんですけれども、
太極拳のような動きが
フラメンコの振りじゃなかったの今。
いや、太極拳です。これで神経統一のためにフラメンコを取ってるってすごい南国ですね。
そうかそうか、体
が
太極拳で木を練ってたわけですね。
そうですね。
なるほど。じゃあその練り上げた木で
もうですか。おやおや。
じゃあ、何やろ。ここどんな気持ちで読んできたんですか。心がけで。
そうですね。とりあえず久々に、うん、1,2,3,4,5 個、
はい、
声が変わるんですかね。まあね、ちょっとしたセリフですけど、うん、基本的には一人を軸にして進むんですけど、うん、変わるのでそういうところをしっかりしていきたいなと。特に僕は声の高さだけ変えてイントネーションが変わらないっていうのがちょっと課題だったりするんで、そこをまあ自分なりに変えたらいいかななんていうことは思ってますが。
なるほど、わかりました、うん、作者としてはリスナーの皆さんにどんな心持ちでこれを聞いていただいたらよろしいんでしょうか。
あるあるがテーマなので、
はい、
ありがちなこと、はい、だからそこに注目していただければなと思います。
ああ、こういうことあるだよなみたいなところで共感してもらえたら楽しんでもらえるかなと、
はい、
いう感じですね。わかりました。じゃあ行ってみましょう。
はい、
お願いします。
鍋、俺は白菜、今出汁で煮込まれている。間もなく俺は人間の肥やしとなるが、そうなる前に白菜のことをもっとよく知ってもらいたい。どうも白菜、キャベツ、レタスあたりの区別をつけられない人間が多いのだ。この身を投げ打って鍋になろうというのに、それだけは本当に許せない。そこでだ、俺が白菜であるうちに白菜とその他の野菜の見分け方について話そうと思うのだが、聞いてもらえるだろうか。
言いたいことなら俺にもあるぜ。お前は長く煮込みすぎると崩れて消えてしまうジャガイモ。
抜けがけは許さんぜよ。
糸こんにゃくと間違われがちなくず切り。
悩みを持ってるのは
お前だけじゃないぜ。
出汁が染みて本当に美味しくなる前にしびれを切らした人間に食べられてしまう大根。
おいおい、俺を忘れるなよ。
適当に切って雑に鍋に入れると煮えた時全部くっついてしまう豚肉。
シャキシャキ。
不十分な水洗いで土がついたまま鍋に投入されがちな水菜。
みんな、
そうか、俺たちは、俺は一人じゃないんだ。
One for all, all for one。 なあ人間、待たせたな。俺たちはもう食べ頃だぜ、大根以外。
なるほど、ありがとうございます。それではね、今日も来ていただいております、この番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
先月はちょっとサボりましたけども、久々に
言いたい放題言ってた。
どうなんですか。
どちらかというとシャーリー
話題に上がって嬉しいです。
なんかシャーリーさんのモノマネ急にアクアが始めて、はい、なんかね、ちょっと面白かった感じがありましたけど、はい。
はい、今日もあのたくさんの登場人物ということで、はい、はい、アクアは、イントネーションを変えないとか、速さを変えない風に勤めたんですかね。
まあ、そうでしたね。
はいはい、
はい、
あ、そういう風にわざとやった。
まあ、そうですね、はい、
ゆっくり、まあ、あの3つ目ぐらいでゆっくりやるとか、めちゃくちゃ早口でやるとかやった方がこうアクセントがあっていいんじゃないかと思ったんですけどね。
ああ、そうですね。
ね、ちょっと登場人物が多かったんで、見分けがつきにくいとか、聞きにくいかな、聞き分けがいいな、聞き分けがつきにくいとこもあったんで、
はい、
なんかこう広い声入れるとか、うん、5つぐらいありましたよね。ずっとこう連発で来るんでね、連発で来るときにそのなんかどっかでアクセントあった方が、聞く方もコッと変わるかなと思ったんですけどね。
そうですね、う
ん、ちょっとだから聞き分けにくいところがあったというのが課題じゃないでしょうか。
はい、
はい、
なるほどですね。そうか、
結局やっぱそこなんですよね。それが難しい。
難しいですね。だから、まあ一つ例えば方言入れるとかでもいいんじゃないですか。関西弁にするとかでも、
う
ん、
そう
そこ一つだけ変えるによって全然違うと思いますね。
関西弁を入れるっていうのはちょっと難しいんですよね。方言が。
方言がね。関西弁は得意じゃないけ
ど。僕普段から標準語で話すんで、あんまり。
そうなの。なんかね、変な
ところ、ね。綺麗な言葉で喋るってことだよね。
そう。まあね、関東の人が聞いたら大阪イントネーションやないかってなるかもしれないですけど、うん、大阪の人から聞いたらちょっとなんか関東風やなみたいな。
東京から来てきはったんですかってよう言われますね。
標準語に近い、ね、
標準語に近
い感じがありますよね。じゃあそこをちょっと崩してもらいましょうか今度はね。
そうですね、新たな、はい、ね、ちょっとステージでいていただきたいなと、
はい。
まあ、ちなみにね、この初っ端に出てくる白菜くんがね、キャベツレタスあたりの区別をつけられない人間に対して憤ってますけれどもその人間こそアクアであるということで、ね、
白菜だけわかりますキャベツとレタスがわからないんです
いや、そう、やっと最近見分けがついてきたって話やな。それ
白菜はあの熱いんですよ
でもOK、そう正解
はい、
はい、ということで、はいはい、赤の海洋朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運報をお届けするコーナーでございます。ということで、5月なんですけれども、まあ、あの、ゴールデンウィークからのスタート、まあ、4月末からのね、ゴールデンウィークからのスタート、まあ、若干ね、平日も挟んでますんで、連休でない方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ、期としてはね、連続してね、そういうね、休日の期、ゴールデン、ゴンの期が入ってくるのかなと思います。でね、このゴンの期なんですけれども、ですね、まあ、木の季節の間に急遽入ってくるゴンの木ということでね、木とゴンっていうのはね、ちょっと相反する相克っていう作用になるんですけれども、まあ、ここにね、水であったりだとか、まあ、昼間その太陽の気を浴びたりだとか、山に行ったりだとかというね、土に触れるとかそういうことで間に挟むことによってね、まあ、水場に行ったり山に行ったりすることによってちょうどその木とゴンの、パワーが中和されて調和が生まれてですね、まあ、気が巡ってより開運に結びつくということなので、まあ、とりあえずは夜遊びとかはあんまり避けた方がいいですね。その、まあ、いわゆる一般的な道徳として夜遊びは避けた方がいいみたいな話もあるんですけれども、そうではなくて、こう気の循環という意味においてもこう昼間の活動っていうところが、プラスになってきますんで、さらにね、屋外で、ね、まあ、自然と触れ合うことがね、また大事になってきますので、まあ、そういったところをね、楽しめるレジャーをね、このゴールデンウィークは、まあ、この、うん、毎年ですけれども、はい、していただければと思います。まあ、そんな形でですね、5月がスタートするわけですけれども、5月2日が88夜ということで、立春から数えて88日目ということでね、茶摘みに、茶摘みの歌が出てくるようなね、季節であったり、まあ、農耕歴の一つでありますので、まあ、この頃からね、これを一つの節目に霜が降りにくくなるということで、あの農作業をここからしてスタートしていこうかとかですね、まあ、あのこの日に摘んだお茶は大変縁起がいいと、無病息災、不老長寿長寿というね、すごいね縁起のいいお茶としてね、出回ったりしますので、まあ、88夜茶という商品が多かったりだとか、あとはね、お茶摘みの地域とかだとお茶摘みのイベントとかもね、あったりしますので、そういうのにね体験参加されると、まあ、もう本当に自分で摘んだお茶をね88夜茶を飲めるということでね、それも大変縁起のいい行為でございますので、そういうチャンスがある方はぜひね、参加していただければと思います。そして3日がね、憲法記念日ですね。まあ、11月3日に立法されて施行されたのが半年後の5月3日ということで、まあ、明治天皇の11月3日の誕生日とちょうどその半年っていう流れで来てますね。なので、まあ、天皇の誕生日とのこの半年後のこう関係性であるみたいなのをちょっと認識しておくと、まあ、こう面白いかなと。いろいろね、日本の休日祝日というのは、ね、皇室関係が絡んできたりしますのでですね、まあ、古事記日本書紀と合わせたりしてね、楽しんでいくと面白いなというみたいなのもあります。 で、4日がですね、緑の日ってありますね、昭和天皇の誕生日4月29日が昔のね、緑の日だったんですけれども、これが昭和の日になって、4日が緑の日に変わったと。それまではですね、国民の休日というね、特に、まあ、ある種名前のない祝日やったんですね。日本の法律で祝日と祝日に挟まれた平日は祝日になるという法律がありまして、5月5日の子供の日とね、3日の憲法記念日に挟まれた4日はその法律にのっとって祝日であると、国民の休日ということやったんですけれども、これにしっかりとした名前がついてですね、緑の日になったということですね。で、この日はね、満月なんです、今年は。で、この日ね、この5月のね、第5の月の満月というのはですね、お釈迦様がね、生まれた日、悟りを開いた日、お亡くなりになった日ということでね、この5月の満月をね、すごく大事にする風習がありまして、日本ではですね、鞍馬寺、ね、京都にある鞍馬寺ですね、ここでね、そういう満月のお祭りがあります。上作祭。主にね、南伝仏教のお祭りなんですけれども、タイ、ミャンマー、ミルマーあたりですね、スリランカであったり、あっち側に伝わった仏教で大事にされている方向性での、お釈迦様の誕生日の満月の、お祭りですね。まあ、主に日本に伝わって、今ね、普通にお寺って言ってる、仏教って言ってるのは、まあ、北伝仏教っていうね、中国を経てね、経て伝わったね、日本の仏教があるんですけども、そっちのですと、4月8日ですね、旧暦の4月8日で言うと、今月の25日、あ、今月じゃ、今月は8日が新暦の花祭り、お釈迦様の誕生日ですね。5月は25日が旧暦の4月8日になりますので、これが旧暦の花祭りといってですね、まあ、大事にされているということですね。まあ大体ね、いろんなね、日付であったり、ね、お月様であったりだとか、で、いろんな言い伝えがありますけれども、まあ大体この古来の季節にお釈迦さんが生まれたんだな、というふうに思って、まあまあ、めでたいことやな、と思っていただければと思います。まあ、ゴールデンウィークで言いますと、4月、ちゃうわ、5月3、4まで行きまして、5日ですね、5日が子供の日ということでね、端午の節句、ね、昔はまあ馬の日というね、ことをやったんですけれども、まあそれが5、馬を5と読むところから5と来たとか、まあ3月3日、5月5日、7月7日みたいな流れでね、この奇数をゾロ目で言うとこの縁起の良さであったりだとか、そのあたりからですね、5月3日を大事にするようになりました。もともとはね、女性のためのものやったみたいですけれども、まあ3月3日が女の子の日ということで、ソ連と対比させて、5月5日はまあ男の子の日、まあ子供の日という、感じですけども、まあ、主に男の子の日ですね。鯉のぼりであったりだとか、鎧兜であったりとかですね。そういうことでですね、男の子のね、健康とかですね、立身出世をね、願ってね、様々な行事がありますので、まあ、できる方はね、こちらもね、伝統行事にのっとってやっていただければ、ね、そういうね、気をいただくことになりますので、願いが叶っていくのかなと思います。で、5月6日がです。翌日ね、5月6日はですね、立夏になりますね。立夏というのはこの日から夏ですよということでね、まあ、日本の場合ですと、まあ、梅雨がありますので、そんなにここからめちゃくちゃ暑くなっていくっていう、一回ね、ちょっとクールダウンの気が入るので、非常に、まあ、お得ではあるんですが、まあ、この頃から暑くなるということで、ちょっとね、食べ物が腐りやすかったりね、カビやすくなったりしていく季節に対して、まあ、ちょっとね、注意していくと。いうことですね。で、5月5日に勝負のお風呂に入ったりするみたいな、いうのもね、一つそういうね、薬草湯みたいなところによってね、健康を、長寿を願っているというようなところがあります。ね、まあ、常にね、払い清めっていうのは大事になってきますので、その辺はしっかりしていくように、特にね、これから暑くなってきたりね、雨が降りやすくなったり、湿気が上がってきてね、もろもろ、こうね、カビが飛びやすかったりしますんでね、そういう面に対応すべく、ね、健康を大事にしていただければと思いますね。はい、そんな感じでですね、5月なんですけれども、まあ、陽の力がどんどん強くなってきます。まあ、6月にね、夏至があるようにですね、どんどんね、日が長くなっていきます。で、まあ、その陽の力が強くなっていくということでね、まあ、いい部分としては、まあ、行動力が上がったりですね。まあ、熱心、心がね、何かに熱中したりとか、いうところがありますけれども、まあ、デメリットとしてはね、ちょっとね、 なんかギャンブルに熱中してしまったりとかね、こう切れやすくなってしまったりだとか、そういう部分がありますのでね、そういうね、まあ、強い力を得れば得るほどね、そういう感情のコントロールというか、その力のコントロール、出し方っていうのが、大事になってきますんでですね、その辺のコントロール能力をね、ちょっと意識して、まあ、ブレーキをかけたり、ね、エンジンを入れたりするね、コントロールをね、しっかりできるように心がけていっていただければと思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、人に従うことを心がければうまくいく時になります。しかしね、従う人を間違えるとですね、失敗してしまいますので、人を見る目を養ってください。
はい、周りに流されるのではなく自分で従う人を選びましょう。
はい、2月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、安泰で順調な時になります。ただしこの状態に安心して気を緩めていると運気が落ちていってしまいますので、努力を忘れないように心がけてください。
はい、どんな時でも努力あるのみです。
はい、3月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、才能を発揮するチャンスであると同時にですね、ピンチもやってきてしまいます。美しく派手なものに目を奪われがちになり、目を奪われがちですが、謙虚に自分のやるべきことを行いましょう。
はい、勝って兜の尾を締めようです。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、上昇の気を持つ力強い運気の時になります。新しい計画を実行に移すのに吉ですが、一歩一歩を着実に進めていくようにしてください。
はい、一歩一歩を着実に牛の歩みのように進めていきましょう。
はい、5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、状況が一気に変わる危険な時になります。このような時はですね、徳を積むであったりとかですね、正しい生き方に徹することで危険を回避できます。
はい、次に上昇するために耐える時になります。
6月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、真心が天にも人にも通じる時になります。誠心誠意を尽くせば結果が出て運気が開けていきますので、真面目に過ごすようにしてください。
はい、頑張ってたらいつの間にか成功してるパターンですね。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、自転車で下り坂を快調に走るような時ですね、勢いは大変強いのですが、危険な時なのでスピードのコントロールを心がけましょう。
周りの状況や人をしっかりと見ることが大事になるかもしれません。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、出口の見えない八方塞がりの時になってしまいます。こういう時にね、口先でごまかそうとするとさらに窮地に陥りますので、黙々と真面目にやるべきことをやりましょう。
はい、誠心誠意を尽くしましょう。
9月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、万事順調で楽しく運気的には頂点に上ったような時になります。でもこれはね、衰退の兆しでもありますので、次の目標に向かって新たに進む準備を始めましょう。
はい、新しく予定表を作りましょう。
10月生まれの人、金運、健康運が×、恋愛運、仕事運、勉強運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、運気が停滞し思うようにことが進まない時になります。このような時は心機一転して内部の海を出し切り、新たな一歩を歩み出すチャンスとしてください。
はい、 毒出しです。
はい、11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、安泰で人が集まり喜びあふれるような時ですね、しかし心が緩みすぎると運気を損ないますので気を引き締めるようにしてください。
はい、冷水で顔をピシャッと洗うといいかもしれませんね。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、正直者が損をするような時ですね、とんでもない時ですね。このような時にですね、実力を発揮すると妬まれたり足を引っ張られたりしますので、無能を装ってですね、この時期をやり過ごすようにしてください。
体験はグナルが今年ですね
そうですね、はい、賢いね、立派な人はもうそういう自分をこう賢く見せようとしたりしないので、まるで愚か者のようであるというふうに見せることがね、大事であるという体験はグナルが如しということ
ですね。
ということですけれども、はい、まさにその時ですね、
はい、12月の方は、
12月の方はもうほんまに愚者をね装っていただければと。脳はあるとかは爪を隠すとか、はい、もうねそういう分かりやすい言葉もありますのでね、ことわざも、
はい、
はい、
かっこいいですね、
かっこいいですね、体験は長いことしね、またねぼちぼちスマホで調べながら書いてましたけれども、さらっと出てきたら一番かっこいいんですけどね、
そのうちそのうちこれ着する、はい、定着していくんです、
そうね、使っていくことが大事ですね、
そうです、
覚えた言葉は、
はい、
ね、はい、はい、まあ、そんな感じでですね、まあね、4月が多くの方が良くなかったなという印象だったんですけれども、まあ、ここによる両隣のね、5月と8月の方はね、ちょっとよろしくはなかった感じなんですけれども、まあ、全体的にね、スタート、いいスタートに始まるかなと。まあ、一般的に5月病と呼ばれる時期になりますね、5月は。まあ、4月に心機一転、何かやろうとこう、勢いよく行って、でまあ、現実と理想のギャップにぶつかるところが5月あたりなのかなと。しかしね、そここそが本当のスタートであると私なんか思うんですね、そのね、現実を踏まえたところからね、どう歩んでいけるかね、このその理想と違ったその現実をこうどう捉えてどう乗りこなして成功へと向かっていくのかっていうところがね、ほんまのね、海運人生にとって求められるところじゃないかなと思ったりします。ということでね、はい、まあ、ゴールデンウィークも楽しんでいただければいいんですが、まあ、その辺のね、次、スタートした時の、作戦を練っておくみたいなのも大事になってくるかなと思います。ということでね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。